難しい本ばっかりなんだ今回は、まあ、私が注文してんだから。まずその前にこちらご協力いただいているのは山田電機さん、読書三昧週刊三冊、中央区北一条西八丁目、もうお隣です、 STB の山田電機テックランド札幌本店、3階書籍コーナーありますから、札幌月山店、清田店、ニュー函館本店、テックランド旭川店、読書三昧週刊三冊コーナーもあります。で今日の三冊は難しい、お勉強ですね。まず幕末明治新聞ことはじめ、この奥武則さんという方がお書きになった、これはあの維新前後ですよ、新聞というものができてきて、その前はただ瓦版ですから、でこれはもうあの読売っていう言葉はですから古いんですよ、そもそもが瓦版をこうちょっと読んで売ってたんだからね。で大体江戸の町ってのは800八丁、その橋のこうたもとのとことか、そういうとこで人は普通に考察がかかるとこですから、そういうとこで売るんですね。逆に俗に言う和歌をちょっと崩した落首だとかいうのもこうです。落首ってのは首っていうのは一首二首のその数を読んで、落は落ちるって書いて落としとくんですよわざと。それが入る言葉に当時の川柳だとか、だから世の中にかほどうるさきものはなし、ブンブブブンと夜も眠れずなんてな、とてもうまい、これ落首ですね。当時はこういうものは幕府が見つけたら大変ですよ、この野郎てめえってと捕まるんですから。で職参人がこういうのを読んだとか、あるいはその川柳をってけど、それはやりません、彼は幕臣ですから。しかも幕臣も幕臣こってこての今で言うと会社人間のもう本当に模範的サラリーマンでしたから、だからこういうものはちょっと文章のセンスのあるやつがぶってやるという。で実際に維新の前維新の後はそういう類の人です。もっと言うとこれはちょっと例えが違うかもしれないけれども、まだ無声画が入った頃に活弁士ってのがいましたよね。それが後に放送界で活躍するようになる。ほとんどの活弁士は場所をなくしました、映画がしゃべるから。だけど放送界に行って独特の朗読をやってやろうみたいなんで、独特の味でその道極めた人もいます。それの筆頭が徳川無声ですよ、夢の声とか、これなんかもう完全にあの人活弁士ですから、春や春春あけぼののローマンスなんていうことやってた。まあ私はその時代いませんからね、分かりませんけど、ほとんどの人はじゃあどうやって見てたの、字幕です。でそこに活弁という生きた弁士ですね、人物にはめていくという。だから多分それはほとんどの人がダメになってたらうまくなかったと思いますよ、うん、映画が分かりゃいいんだから。でそういうのがまれに残ってるんですよ、やっぱり。まあ私は商売だから前下手ははっきり言わせてもらうけど、うまいもんではなかったです。で質が高まる前に映画は喋り出しましたから、いわゆるトーキーっていう、ここなんですよ。何十年もかかります、それが映画が入ってですね、すぐさま声当てなきゃっていう時代なんか10年も続きはしなかったんですから、だから名人は生まれるはずがないんですね。だけど同じなんです、新聞も。要するに何々に毛の生えたっていう言い方がありますが、まさにそのと、まああのこのハゲ、これはもう毛生えませんよ、はい、中でちゅか抜けたまんまでちゅかですからね、はい、それが今頃あの女が頭下げて駅前でビラ配ってどうしようって言うんでしょうね。考えたらふざけた話だと思いません？あれはだって問題は人からの問題だからでしょ。ああ罵ると、いやそれもうあの彼女が思った通りこれははめられたって言ってるけど、それはあの何分の1かは当たってます、そう思いますね。でなきゃまるまる取りませんって、しかもまるまる取ってですよ、1回ずつ金もらって放送局流しませんから、やってることは同じなんだけど、でもね目の寄るところにたまって言いましてね、あの女が出来損ないだからあんな秘書がいて、秘書が出来損ないでこうなるんです、みんな出来損ないなの。それがもう一回じゃあ税金の世界へ行くって、それは無理です、やめてもらいたいですよ。でもね多分新聞ことはじめはそれと同じようなもんだと思います。ネタ集めてきて作って本質を探るだとか、ジャーナリストの本来の姿とか、それ幕末維新と今変わってますかっていうことです。私がこれを読んだ理由はどこが変わってる、引っ張るだけじゃダメでしょ。で押し上げるっていうのは押し上げるっていうやり方じゃないよね。今政治評論家でもどっちかによりって言ってベタベタに口を極めて足玉に言ってるように見せながら、つまり私は公平な評論家でありますって、そんなものあったで、素人いざ知らず、黒とは聞いたらお前見え見えだよこの野郎っていうのはいます。 まあ一応武士の情けで名前は言いませんがね、そういうのも見極めてください。早い話はそういうのも使ってやってるかということになると根底がだんだん見えてきますから、我々は冷静であるべきです。しかも政治家を選ぶんならね、なんでこんなに確信なくみんな選べるの？自分が高い税金払っていて、これをですね、必要経費から何からどんどん使われるんだよ。なんでそんなに必要ってぐらいかけてみない電話も全部請求して、選挙は行かなきゃダメです。同時に行くだけではダメです。洞察力を持って冷静に見ることです。幕末明治新聞ことはじめや、中に詳しいことは言いませんが、そういうジャーナリズムを作った人々というふうになってますが、今これは一つだけ大きな問題を我々に投げかけてます。しかしてジャーナリズムという本物は日本でできましたかっていう、こういうことだと思います。したがって作者が意図するものとは違うものを読み取ってください。意図するものっていうことになると、まあ奥さんはまだ書ききれてないと私は思います。朝日新聞出版です。だって朝日新聞が出版してるもんですよ。わかります？そういうことです。本体1500円プラスで、まあ勉強するには高い値段でないと思います。次にこれが勉強かって言われるかもしれないけど、マリリン・モンロー最後の年、セバスティアン・コションという人が書きました。中央公論新社から出て、最近ハードカバーがなくなったんですね。で逆に電車の中では持ちやすいし、私はスマホでこうやってでやって、今回も飛行機隣のやつがそうだったんでこれを見てるんですね、一生懸命。で読書してるって言いたげな風情で時々ね、でなんか気に障って眠れないんですよ今度逆に。で目は疲れるから目閉じるでしょ。で寝たふりしてやって、そいつが読むの邪魔してやりました。考えたら自分の小さが明らかにありました。中央公論新社から本体1850円。これは何かというとね、マリリン・モンローのメイクアップ師だとかドレス専門とか写真家たちが最後の年に触れ合ったモンローを見ているという証言の本なんです。はい。したがってモンローがどういう死因で、それは自死なのか、つまり自殺なのか、何かが加わったのか、政治の力は当時ケネディですからね。だけどちょっと違うと思いますね、この意図しているものは。これ大変私は面白く読みました。幕末明治新聞ことはじめも4つで、こっちも星は4つですが、4つの意味合いがちょっと違うと思います。やっぱりモンローってのは出てきません。ああいうタイプは今も出てこなきゃ向こう20年は出てきません。でもみんな安心してください、私はまだ15年はここにいますから。私実はマリリン・モンローと4年間恋愛関係にあった話なんかも読んだことあるんです。それで大島さんにこんな本ばっかり読んで俺が勉強してね、でその分だけ洞察力が深くて賢くなったら君も嫌だろうけど君の奥さんももっと嫌になるだろう、僕がバカになるようなということは分かってるね。つまりまあ女性のね一番美しいところ、これらの写真集がいいな、言っとくけど趣味で言ってんじゃないよ、そうじゃないそうじゃない、なんて言うならお客様もこういうものを知りたいんじゃないかな。そうしたらおっぱい図鑑原寸大総勢30名2500円、株式会社一人社、乗りにくい自転車みたいな。眺めてよし、触れてよし、自分の体と比べてよし、そうだ原寸大でおっぱいを掲載しよう、帯に書いてあるんですが、今は表紙しか見せません。なぜかというと盗みそうな客が4人入ってますから。これは何かというと全員30名がブラをつけて、ブラ越しのおっぱいが全ページにあります。腹立ちました。私ブラの愛好家じゃないですから、パイがいいんです。だけどブラでパイが隠されている、乳隠し、腹立ちました。しかも一番最後に出る30番目の女性はアデブちゃん、アデブちゃん ブラ取るとどこまで下がるかわからない、おてぶっちゃん。それでもいいんですけど、別に私さえ我慢すれば。しかしこれを見るたびに、女性の一番可愛らしいパーツを見るたびに、本当に心底ブラが嫌いになりました。心このままではいけない、落ち着かせようと銀座を歩きました。銀ブラです。ネタが知れてるからウケるとは思わなかった。世界初、当たり前でしょう。4回叫びました、取れよ。はい、もうなんか心の中でね、これでいいんだっていうのと、これじゃいけないっていうの、心がこうチャンバラになりました。チャンバラ取れよになりました。大島は残酷です。こういうのを入れるときに、自分が読みたいからこのディレクターは秀樹さんのせいにして入れてんだなと思われることが恥ずかしいから、俺の好みだと言ってくれていいから。ブラもシュミーズも着ないやつがいいんだ。シュミーズ、シュミーズ、港の名物へ、バンバンババンバン、廃止した後いつでも他人の二人。さあそれじゃあメールです。10時40分締め切りです。登録してください。